金八
キャリア塾。皆さんこんばんは。
こんばんは。
金八キャリア塾の時間です。
はい。
パーソナリティの野口健と
野口ひとみです。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この金八キャリア塾は、毎週金曜日夜8時にグローバルキャリアコンサルタント協会の皆さんの活躍とか情報を発信しています。
キャリアとは人の生涯に関わるものです。職業キャリアだけがキャリアではありません。まして就労支援だけがキャリアコンサルティングの目的ではありません。人の生涯にわたってキャリアアップを支援して、その人独自の自立した生き方を支援する国家資格専門職がキャリアコンサルタントです。
はい、そうですね。本当に自分がどんな風に働きたいのかとか、本当はどんな風に生活していきたいのかっていうことを、一人一人が自分自身に生き方の問い直しをせざるを得ない状況っていうのが、もう社会全体に広がってると思うんですね。その生き方の問い直しに従って、もう自分の人生とか幸福とかについて、ものの見方考え方っていうものが本当にもう人それぞれになってきてます。もう働き方も生き方も一人一人個性化していってます。
そうです、ダイバーシティですね。つまり多様性です、う
ん、はい、
その多様性を生かしてね、うんうん、伸ばして、うん、それぞれが持つ違った能力を生かすことがね、もう絶対ない、うん、絶対に必要な時代になってるんですよ。
本当にね、本当この私たちのこの夢の種放送局もですね、640人もパーソナリティがいて、本当に皆さん個性を伸ばして一生懸命発信してます。
そんなね、多様性ダイバーシティをね、支援するのがキャリアコンサルタントなんです。今日もね、どんな話が聞けるのか楽しみです。
はい、よろしくお願いします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。
それでは今日のゲストを紹介します。
はい、
今日のゲスト、はい、福岡県から、
はい、
一般社団法人カウンセリングレビューラボ代表の宗末秀信さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。宗末秀信です。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
同じく福岡県からキャリアコンサルタントの辻悦子さん、よろしくお願いします。
はい、辻悦子です、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
そして鹿児島県から九州キャリア研究所代表の中川恵美子さん、よろしくお願いします。
はい、中川恵美子と申します、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
は
い、
そして ね私、香川県からは、はい、野口健と野口ひとみが、はい、参加させていただきます。
はい、よろしくお願いします、はい、ねまだまだコロナが、うん、思いを振るってまして、ね、3人の方、九州の方ね、うん、今回またリモート収録で、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、早くお会いしたいですね、うん、本当に
そうですよ、
うん、
ね、
うん、はい、
うん、なかなかね、
そうですね、
う
ん、
そう、うん、まあ、そういう中でもね、やっぱりお仕事っていうものはしていかないといけないし、うん、
はい、
ね、こう仕事に関するご相談とかもたくさんあると思うんですけどね、うんうん、はい、今日もその、辻さんと、ね、中川さんの方からちょっと、うん、その実際のご相談を受けたお話っていうものを取り上げて、そこからこういろいろみんなで考えていきたいと思うんですけど、
はい、
はい、
ね、うんうん、そうですね。
じゃあまずはどちら行きましょうか。
そうですね、
うん、
では辻さんの方から、はい、ね、ちょっと若者の、うん、ね、お願いします、はい、
はい、うん、相談者の方は22歳の女性の方です、 で短期大学を卒業後にインテリアの専門学校のインテリア科の方に通学されてました。で、資格はないんですけども、店舗設計がしたいという夢があって、まあ、就職したいからサポートしてほしいということでご相談に参られました。ただ、まあ、私としては変な話、学校卒業しただけではなかなか店舗設計っていうのは難しいので、いきなり就職は難しいかなということで考えてたんですけど、やはり本人は学校での勉強でもうできると信じ込んでいるって本人はもう思い込んでいるという感じの相談者の方でした。
なるほど。そうですか。なんかね、
そうやね、
もうじゃあ店舗設計がしたいっていう、もう、もうそれ以外は嫌みたいな感じですか。
そうですね、もう店舗設計がなんかやっぱきらびらかで、なんか学校の卒業制作も作ってたっていうこともあって、学校の先生がなんか店舗設計をすごい推してたみたいで、余計になんかもうその店舗設計しかなんか仕事がないみたいな、インテリアのお仕事しかないみたいにちょっと思っちゃったのかもしれないですね。
なるほど。
そうかそうか、学校がねその店舗設計に対する希望をどんどん言って先生とか言うから、もうそこそれだけだみたいになってしまったりするかもしれないですね。
そんな場合はどんな風なアドバイスをされるんですか。
そうですね、まずそういきなり難しいですよねって言っても、やっぱり本人は思っているのでなかなか帰れないので、まずはちょっと店舗設計の仕事自体をちょっと調べてみてって言って、どんな条件で働けるのか、どんな仕事内容なのかっていうのを一度調べてもらいました。そしたら本人の方がやっぱりその仕事内容を見て、あれなんか自分でどうだろう、できるのかなっていうちょっと不安なところも出てきて、それでちょっと戻ってこられたので、じゃあ実際本当にまあ、今までやりたかったって言ってたのはどうしてそういうふうにそのインテリアの仕事がしたかったんだろうっていうことで立ち戻って自分のなんでやりたかったかっていうことを聞き出すっていうところの作業からまた始めて、本来どうしてこのインテリアの仕事がしたかったのかな、店舗設計の仕事がしたかったのかなっていう話から聞くようにし始めました。
なるほど。
そうやってこうね、一歩一歩進めていくっていうのはいいですね。
そもそも何、なんでこれをしたかったかっていうのを聞くの大事なんですよね、宗瀬さん。あれ宗瀬さん、
そうですね、まあ綺麗だったり、ね、かっこいいとか、きらびやか、華やか、そこが彼女には見えてたんかもから、女性ですかね。
女性です、女性です。
まあありがちですよね。
そうですね。
だけど、その仕事を選んだ、もっと他にもっと手前に、なんか何かの役に立ちたいとかっていうことがあった。
そうですね、やっぱりそれでやっぱり深く聞いていくと、自分のデザインや提案したものの中で、その方たちが良かったやなとか、この空間で幸せな気分が味わえるなとか、それを見ていて自分も幸せな気分になれるっていうことが、そういった仕事がしたいっていうのがもともとは根底にあったので、それだったら変な話、店舗設計じゃなくてもできるよねっていう形で幅を広げていったっていう形になります。
なるほど。なんか上手なね、広げ方だなって思いますね。現実で言うとね、そんな、すぐに店舗設計ができるはずがないんですけど、それをこうはっきり言いすぎたらなんかがっかりしてもう絶望感になったりするしね。こういう言い方をやっぱりしていってあげるんが ね、やっぱり大事やね。
ま
あ、
情報収集をこうするように進めて、
自分から ね、
実際どんな仕事がになるのかとかね、どんなのが必要かとか見ていくのはいいですよね。
それを見つつこう、本当にしたいかったことっていうか、もうちょっとね、こう深いところを出すとこう喜んでもらえたらいいんだよっていうようなことをもう引き出してあげて、じゃあそれとこう合わせていきながらこう進めていってるね。
でそれからもう、なんか5カ年計画みたいなの立てて、何年目には何々をする、3年目にはこうする、こうするためにはどうしていくかっていうプロセスを一緒に、考えてもらって、でそれをするために今何をしようかっていうところで考えながら、結局は結論的にはこの方のメーカーのショールームの照明のプランナーさんで決まったんですよ。 でも結果論やっぱり皆さんに提案ができる、うん、自分の選んだ照明が形になって出てくる、うん、そしてそれを見たお客さんが喜んでくれるっていうのを経験して、うん、もう楽しいって言ってくれたので、うん、よかったなと思います。
素晴らしい
です、ね、ただ、うん、そうですよね、うんうん、で将来的にやっぱ店舗設計がしたいので、うん、今は照明の勉強をする、次は何々の勉強をするってことをこう年間的にちゃんと自分で計画を立てて、うん、将来10年後は店舗設計者になるんだっていうところで頑張っています。
素晴らしい、これは素晴らしいですね。
そうですね、すごくこう希望が広がってね、
うん、すごい、よかった、なるほど、分かりました、ありがとうございます。
もう一で、
ありがとうございます。もう一では中川さんの方でね、やっぱり若者の事例ですよね。
はい、はいはい、うん、そうですね。英語科の短大を卒業して、うん、でまあ、英語に関係する仕事がしたいということだったんですけど、うんうん、まあ、うまくこう、うん、就活がいかなくて、うん、でフリーターとしていた中で、うん、まあ、ワーキングホリデーに行こうっていうことで、うん、ちょうど2019年の秋にですね、うん、ニュージーランドの方に出発するんですけど、はい、まあ、2020年のもう3月4月にはコロナがずっと、うんうん、回り出して、はい、で19年の秋に行ったところで半年ぐらいしか経ってなかったんですけれども、うんうん、もう帰れるタイミング、うんうん、国が空いて帰れるタイミングで即日本に帰ってきて、うんうん、で、ま、ワーキングホリデー途中で帰国してきたんですけど、うん、はい、で何か、まあ、特に資格も何も持ってないんですけど、やっぱり英語に仕事がしたいっていうことで、うんうんうん、何かいいお仕事ありませんかっていうようなご相談だったんですね。
なんか困りますね。何かいい仕事ありませんか、うん、英語がちょっとできてとかね。
英語の仕事やね、
うん、英語を使う仕事ですか、
うんうん、そうね、
そうなんですよね、うんうん、まあ、これって多分地域柄もあるかと思うんですけど、うん、はい、例えばもう鹿児島県で外国人見るみたいな話で、
え、そうなんや。
ここで英語ってもうすごい狭いというか、首都圏なんかに行くともうコンビニに日本人が立ってなかったりね、うん、ホテルのフロントでももうほとんど外国人の方っていうような地域性と、うん、もうコンビニにもおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じの地方でね、なかなかその英語職の狭いんですよね、すごくこう狭くて、じゃあどういった分野でかってなるとどうしても教育面になるんですけど、ただその言えば20年ぐらい前だとちょっと海外に行ってたとか英検2級ぐらい持ってると英語の教育関係の仕事ってつけたんですけど、もう今この令和の時代になると親御さんが英検2級ぐらい持ってくる世代になっているので、もう英検1級ぐらい持ってないと英語の教育の仕事ってもう関われないんですね。で海外にいてももう何十年ぐらい住んでいてもネイティブレベルみたいなね、うん、っていうような状況があって、うん、まあなかなかその英語関係って漠然としたものだと今すぐにはねみたいな、こうちょっと直しながら、うん、具体的に英語もいろいろね教えることもあれば、うん、通訳翻訳したりとかそういうお仕事もあったりするので、うんうん、もう少し考えてみた方がいいかもみたいな話にはなったんですけど、うんうんうん、
なるほどね、うん
うん、そうですか、うん、まあ、その英語にねこだわるところもなんかやっぱご両親の影響もなんかあるみたいですね、ね、
うん、
ご両親がもう英語をやりなさいとかね、
そうなんだ、
うんうんうん、
そうか、うん、ね、
ワーキングホリデー海外に行くこと自体がちょっともう一つのステータスみたいな感じに捉えられると、うん、もう帰ってきたら仕事があるっていう、うん、まあ、思い込みもあったりとか、うん、まあ、ご両親の世代だと、うん、英語ができたら仕事あるよっていう感覚ですよね、うん、その親世代の感覚で、そうそう、時代が変わったけど、そうです、そうです、うんうん、
ね、もう時代変わってるんだけど親の感覚は昔のままだからね、うんうんうん、
はい、
そうですね、うん、
は
うん、なんかこう今のお聞きしてたらこうあの辻さんの方はあのその専門学校の先生の影響がすごくあって、うん、また、ね、中川さんの方の例ではご両親の影響がすごくやっぱり子どもさんに影響してる感じがしますね、
うん、そうだよね、うんうん、そうですか、うん、
でまあ、2人とも具体的なことに目がいってるんですよ ね、うん、あのね、辻さんの方はねこうあのあれですね、仕事のところですね、
うん、
インテリアの方ですか、
店舗設計、
店舗設計
ですかね、
そうで、こう中川さんの方は英語という、うんうん、そういうふうなこう具体的なものにこう、
うん、
意識がいってるんだなというところですね、うんうん、
本当ですね、
うん、なんかこういう、こう共通点もあるんですけど、うん、なんかこう宗末さんの方からなんかこう、
うん、
こうここポイントにここがポイントなんだよねとかここは問題点なんだよとかいうのがありますかね。
そうですね、うん、でも、この2人、お二人、若いお二人はですね、
うん、
それぞれキャリアコンサルタントに相談をしたっていうことが後々にあって、
うん、
よかったんじゃないかなというふうに僕は思っていて、
はい、
あの例えば高校卒業してある会社に入りました、
はい、
今3年以内に4割ぐらい辞めてるんですよね。
4割ね、はい、
ね、大学生でも3割辞めてるっていうようなデータもあったりするんですよね、
はい、
うん、入るまでにその会社に入るまでになんかいろんな努力してそれでやっと決まったよかったねってみんなに言われてるのに、
うん、
そういうことになってるっていう、
うん、ですね。
だからそこの会社にキャリアコンサルタントがいたら、
うん、
さっきのツイッターのようなアドバイスがしてくれたりね、
うんうん、
なんかそういうふうに分かってくれるっていう人が、いたらいいんだろうなっていうふうに僕は思うんですよね。
本当ですね。本当ですね。
なるほど、まあ、ちょっとじゃあ音楽挟んで、まあ、その辺からもうちょっと深掘りしていけたらなと思います、
はい、
トークライブレディオ夢の種。
はい、ね、うん、本当にキャリアコンサルタントに相談するっていうことがもうどれだけ大事かっていうことですよね。なんかね、宗末さん。
そうですね、大概ね、上司に相談するんですよ、
うん、あ、上司、
多分、
うんうんうん、
上司。そしたらね、何バカなこと言ってるんだと、
はい、
うん、大体一つのもの、ものを極めるのにね、
うん、
何年かかると思ってんだって叱られて終わりみたいな。
はあ、
うん。なんかこう叱られたらね、まあそれで頑張る人も若者もおるけど、意外とこう最近の若者はね、じゃあやめますみたいに、うん、なる人も多いな。うん、
パチッとスイッチ切って終わりみたいな、
ね、うん。そうですね。
そうならないためにやっぱり聞いてくれる人っていうのがすごく大事なんかなと思うんですよね。
うんうんうん、本当ですよね。
聞いてくれながらちゃんとフィードバックもくれる。さっきの中田さんみたいに、
うん、
いや2級ぐらいじゃダメよって、
うん、
みんな親御さんが2級持ってんだからねみたいな、
うん、
そういうやんわりフィードバックをきちんとしてくれるとね、
うんうん
うん
うん
うんうん、ああそうなんだという気づきがあったりするわけですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うんうんうん、なんかね、どうしてもほら、とにかくなんか仕事に就くとか、あるいはなんかそのさっきのきらびやかな感じの憧れて、これにこの仕事とか言ってこう、うん、なんかこう表面的なことだけを捉えて就職とかね、うんうん、考えがちやけど、なんかそこからこう一歩踏み込んで、じゃあ自分なんでこの仕事したいんかとか、 この仕事をすることでこうどういうことを実現しようとしてるのかとか、なんかそういう深いところに入っていくようなことがキャリアコンサルタントを通してできたらいいんですかね。
そうですね、
うん、
そうですよね、まあ、中川さんのその後の展開もちょっと聞いてみたいんだけど、その話が、その先にずっとやっぱりこう一緒になって伴走してあげるっていうことはすごく大事なことなんだなと思うんですよね。
うん、
で必ずまた相談に来てねとか、
うん
うん、一緒に考えようねっていう、そういう発信ができるね、キャリアコンサルタントは。
本当やね、
スイッチ切られなくて済むと思うんですよ。
ああ本当ですね。
それでは中川さんにちょっとその後のことも教えてもらえたらと思います。うん、どうですか。
あ、はい、うん、そうです。彼女の場合は本当にこう、うん、まあ、時代の波にうまく乗ったというか、
うん、うん、
でも時代の波になんかこう遮断されて結局途中でワーホリから帰ってきたんですけれども、うん、
はい、
でもやっぱり英語の仕事がしたいということであちこちこう模索していたので、
うん、
ちょっと知り合いの、
うん、
英語の塾のサポート的なのに週2回とか入るようなことをしつつ、
はい、
自分がちょっと英語の勉強を資格取るのに始めていたんですね。
はい、
でその中に、うん、今外国との行き来が自由にできなくて、
うん、
日本のその小学校での英語指導の ALT っていう外国人先生が不足しているっていうことがあって、
うん、
そこで彼女はそのスキル自体はそこまではなかったんですけれども、
うんうん、
ちょうどそれに向かって勉強しているところでもあったので、
うん、
スーッとそこの試験に通ったというか、
うん、
それで無事小学校の ALT として、
うん、
この春から勤めることになりました。
それはよかった。
よかったですね。
諦めなくてよかった。
本当やね。
うんうん、
うん、そういうのをこう伴走しているというかね、
うんうんうんうん、
その子と一緒にね。
本当ですね。またそれで ALT で経験を積めばね、またその勉強もせざるを得ないでしょうし、もうね、英検それこそ1級でも取っていかれたらね、うん、いいですよね。すごい良かった。
本当ですね。
いやでもまあ、うん、自分たちが考えてた時代の就職っていうのとはもう、うん、違うんでしょうね今頃は。
そうですね。
なんか、
うん、
やっぱこう変化がすごくあるというか、
うん、
さっき宗瀬さんの話もありましたけど離職率もね、うん、高いし、うん、
はい、
やっぱり離職するということはまた就職、まあ、休職して就職みたいな感じだから、うんうん、本当にこう、まあ、社会の変化も激しいですけど、それに応じてなんかこう、
うん、
ね、仕事をする側もいろいろ柔軟にやっていかないといけないんでしょうね。
そうですね。本当本当。やっぱり離職するのはもう増えているんでね、
うんうん、
離職するときそれをきっかけにこう、
うん、
本当に自分のことを深く知るといいかなとはやっぱ思いますよね。
うんうん、
こう自分が本当にしたいことってなんだろうとか、自分のね長所って何をね、
うんうん
う
んうん、
こう生かしたらいいのかなとかね。
そういう支援っていうのはやっぱりキャリアコンサルタントの方に接するとできやすいですよね。
そうですね。
大河ドラマでね、
はい、
大河ドラマで渋沢栄一やってるじゃないですか。
やってますね、
はい、見てます。
有名な本があってね、
はい、
論語とソロ版っていう、
うんうん、はい、うんうん、はい、
で、いや実は論語は皆さん国語のじ教科の国語の時に勉強したと思うんですけど、
はい、はい、
まあ15にして学に志す、
はい、
で30にして立つですよね、
で
30にして立てるかどうかですよね。
あちょっと時代がね、
うーん、
ね、 大学出てるから大体みんな22なんですよ。
うんうん、
一流の職人になるのに10年はかかるって言われてるのに、
はい、
8年でなんとか立たないといたんだね。
はい、
最近は間に合わんから結婚しないっていうのが多いんだけど、仕事はやっぱり立たないとダメですよね、30で。
うんうんうん、
でそれで、たった3年ぐらいで、また掘り出してね。
うん、
それでまた1からやると、今度は5、6ぐらいからまた、職業能力開発しなきゃいけないわけですよ。
うんうんうん、
で、立たなきゃいけない30に間に合うかっていう話ですよ。
うん
うん
うんうん
そういう逆算をしていく、ことをに、キャリアコンサルタントがその本人さんに、
うん
気づかせるっていうか、
うんう
んうん、時間とともに生きてるよっていう、
うん、確かに
そうだね、
本当ですね、
うんうん支援なんかなと思う、
ね、そうですね、
うんうんうん、
そうさ、なんか先月のラジオでも話が出てたみたいに、うん、やっぱり幼い頃からそういうことを考える機会があるっていうのはすごい大切だなと思ってます、うんね、だから、うん、先月聞いててそうだなって思いました、
うんうんうん、本当にそうやな、うんうんうん、
本当ですね、うんうん、
こうね、それバックキャストとかで言ったりして、うんね、中川さんもよく言われてますが、
うん
ね
うんうん、
そういう考え方ですね。
未来の何たい姿から、
まずこう、ありたい自分を描くっていうかね、こうやって私は生きたいんだっていうものを、まずこう、しっかり見つけるっていうこと、大事ですよね。結構小さい時からこうキャリア教育ってっていうと、うん、保護者の方は結構なんか仕事探しみたいなね、
本当やね、
印象を持たれる方が多いんですけど、うんうん、本当はそのキャリア教育って仕事を探すためのものではなくて、うんうん、その本人の本当のいいところだったりとか、うんうん、活かせるところをまずしっかりつかむっていう第一歩なんですけどね、
うんうん、本当やね、
大事ですよね、
ものすごく大事よね、
うんうんうん、
今のような時代になったらますます大事ですね、
なんかね、人と違うところで自分はこういうところがなんか、まあ、好きとか、
うんうん
まあ、ちょっと人よりも得意とか、
うんうん、
こんなことに喜びを感じるとか、なんかね、小さなことでもいいから、
うんうん、
こう積み重ねて育てていけたらいいなと思いますね、
うん
うんうん、なるほど、まあ、うんうん、うちなんかだったらね、長女はアニメーターですけど、絵を描くしかしてなかったからもう考える余地なくて、それをぐい伸ばすのみだったんですけどね、
うんうん
うんうん、まあ、そんな感じでね、早くから見つかる人もいれば、
は
い、こうでもない人もいるから、やっぱりね、なんか支援していけたらと思いますね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとエンディングの方に移っていきます、はい、
夢の種。
はい、それではですね、連絡先をですね、お聞きしたいと思います、宗瀬秀信さんに連絡するにはどうしたらいいでしょう。
はい、一般社団法人カウンセリングレビューラボでホームページを持っています。それからフェイスブックの方はですね、秀信宗瀬、ローマ字兵器で書いて、表記で書いてますので、検索をしてみてください、
はい、はい、ありがとうございます。
それから辻悦子さんは、どこへどう連絡したらいいですか。
はい、はい、フェイスブックで辻悦子で検索、もしくはインスタで辻悦子で検索していただくと、福岡悦子のアカウントで出てきますので、そちらの方でアクセスしていただければと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、そして中川恵美子さんはどうですか。
はい、九州キャリア研究所中川恵美子でホームページの方に飛ぶと思います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます、
はいはい、私の方は株式会社ミライクリエーションで検索してくださるといいです。
はい、ミラクリ香川でも大丈夫です。
はい、
はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます、
はい、皆さんどうもありがとうございました、
はい
あ、それでですね、お知らせ。あの、この、放送の後でですね、Facebook の、金八のページの方で、ちょっとライブをやろうと思いますので、キャリアコンサルタントの方とお話がしたい方は、ぜひ覗いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。